強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に通社長になるポッドキャストを聞きいただきありがとうございます。今週も一般社団法人全国コーチング普及協会代表理事の田中直子さんにスタジオにお越しいただいております。田中さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今週はあなたのオリジナル商品を売ってみようということをテーマにお話しいただきたいと思います。
はい。
それで、商品とはあなたのサービスを見える化したものということなんですけれども、どのように見える化すればよろしいんでしょうか。
はい、まあ、商品っていうと、まあ、何か目に見えるものをイメージされるかもしれないんですけど、多分多くの方はですね、これを聞かれている多くの方は目に見えるものを売るというよりかは、いわゆるサービス業の方が多いんじゃないかと思うんですよね。六角さんのように経営コンサルタントであったり、まあ、私でしたコーチングだったり、あるいは何ですかね、例えばカウンセラーさんとかですね、あるいは整体師さんとかですね、まあ、そういう自分の役務提供がサービスである、まあ、商品内容であるという方多いと思いますね。で、そういった方にあなたは何を提供しますかとお聞きすると、私はコンサルタントですとか、私はコーチですみたいなお答えをされる方がよくいらっしゃるんですけども、お客様とか素人の方から見るとコンサルタントって言われても何のことかよくわからないんですよね。すごくコンサルタント、コーチング、カウンセリングとかすごく漠然としてる言葉じゃないですか。で、人それぞれのコンサルタントとかね、カウンセラーとか、そういう言葉に対して勝手なイメージを持ってたりするんですよね。なので、こういうサービス内を提供しますっていうことが、その例えばコンサルタントっていう言葉だけだと明確に伝わらないっていうことですよね。なので、私のサービス内容はただコンサルタントじゃなくて、これこれこういう内容でやってますよということを逐一細かく言語化してあげることが必要なんですよ。例えばコンサルタントの方でお客様のところに、例えばなんかこのぐらいのね頻度でお邪魔をして、でこういうお悩みのお客様にこういうゴールにたどり着いていただけるようにこういうアドバイスをしますよとかですね、あるいはこういうワークを一緒に取り組んで、細かいサービス内容を初めて見たお客様に、あ、こういうことをやってくれるのねって、こういうビフォーアフターが得られるのねっていうことがイメージできるように明文化してあげると、でそれを商品というふうに言ってます。まあ、サービス業の場合はそういうふうに文章で商品化してあげると、商品として見せてあげるということがとても大事ですね。
はい、で、はい、田中さんの本には、はい、谷脇さんの、
はい、あ、私のクライアントですね、
例があって、はい、谷脇さんもコーチの方、
ね、そうですね、起業したい方向けにコーチングをやられてますね。
それでどういったことをやるか、レッスン内容っていうのは1から12まで書いてあると、
はい、
こういうものを見せることによってクライアントさんは谷脇さんにやってもらえることがよくわかるっていう。
そうですね、はい、まあ、例えばそうですね、彼女の場合は起業したい方に、まあ、アドバイスをしてますけど、単に起業したい人にアドバイスしますよだけだとやっぱりわからないので、起業するにあたって、例えばあなたはまずどういう方向性でビジネスをやりたいんですかとか、あるいはビジネスのやり方分かってますかとか、そういったことも実際のね谷脇さんはセッションの内容でやってあげているわけなので、そういったことを逐一言語化してるっていうことですね。まずはあなたの現状ヒアリングしますよとか、あなたのいろいろご質問をして価値観を明確にしますよとかですね、ビジネスの方法のアドバイスもしますよとか、まあ、そういったことをこと細かに明記してます。
はい、でその商品の作り方をどうやってやるかということで、はい、田中さんの本ではサービス内容設計シートっていうものが書いてあるので、うん、これを参考にしていくと、
はい、
商品が作っていくことができるっていうことですね。
そうですね、そのシートを埋めていただくといいと思います。
でこれも記入例があって、
はい、
佐藤恵美さんっていう、
そうですね、私のクライアントですね。
佐藤恵美さんもコーチの方、
そうですね、はい、はい、
サービス内容設計シートの記入例もあるので、これを参考にすると、
はい、うん、
オリジナル商品ができていく、
はい、
いうことですね、
はい、
でこの手法と自分を突き放すっていうことが田中さんの本に書いてあるんですけど、
はい、
これはどういうことですか。
これはですね、例えばコーチとかカウンセラーさんにすごく多いんですけど、その自分のやってる手法が大好きっていう方すごく多いんですよね。例えばコーチングにどっぷり使ってしまって、 でコーチングがもう好きすぎてそれと一体化しちゃってるんですよね。で例えばお客様候補の方にセールスをする時でもコーチングやってみませんか、とってもいいものなので私これで人生変わりました、一度受けていただければ良さが分かりますみたいな感じで迫ってしまう。それで相手の方は引いてしまう、何それ気持ち悪いっていう風になっちゃうっていう方がすごく多いんですね。なので自分が好きっていうのとその手法が好きっていうことと、まあ、自分をちょっと切り離して考えた方がいいんですよね。なのでまずはお客様に提供するのは手法そのものではなくてビフォーアフターなんですね。どういうお悩みの方にどういう価値を提供できるのかと、そこを冷静に考えてみるのがいいですよということです。
それは先週お教えいただいたルールですよね。
そうですね、
はい、それから売る力を身につけましょうっていうアドバイスも本に書いてあるんですけれども、はい、
うん、
実はこれが一番大変かもしれないですね。
そうですね、まあ、ただ自分でビジネスをやるのであれば売らないと売り上げになりませんので、スキルが身につけるのもすごく大事なんですけど、ある程度スキルを身につけたらそれよりも実際にお客様に売ってみるということに集中した方がいいかと思うんですね。よく、ね、コーチとかカウンセラーさんとかでいろんな手法とかスキルを身につけ続けていつまでも売らないという方もいらっしゃるんですけども、それでスキルを身につけてればそのうちお客様が来てくれるんじゃないかみたいに淡い期待を持ってる方もいらっしゃるんですけども、そんなことは全くなくてですね、やっぱり売らないとお客様が来てくれないので、売る力をつけていかないとお客様に貢献できないということになるんですよね。なのでセールス力をつけるというのは最優先かなと思います。
田中さんの場合だとメールマガジンとかブログとか、
はい、
ウェブ広告を田中さんのよく見かけるんですけど、
はいはい、
そういうことを積極的にやらないと売れないってことです。
はい、ウェブも大事ですけどリアルのセールスも大事ですよね。私はブログとかメルマガとかやってますけど、ウェブから集客するのって結構時間がかかるんですよね。なので、まあ、まずはお客様候補の方を捕まえてその直接会話をしながら自分のサービスを売っていくということも鍛えていった方がいいと思います。
これは実践しかないんでしょうね。
そうですね、やるしかないですね。
で、その中でやっぱり難易度が高いのは値段を上げるっていうところですよね、うん、どうしてもやっぱりね、うん、契約欲しいから安くしちゃうっていう、
うん、
のはもう私も含めて悩むところなんですけど、
うん、
でもこれって自分にも責任があって、結局高い契約を受けちゃうとなんか自分も責任が増えちゃうみたいな、
うん、
逃げる場所を作っておくみたいな感じになっちゃうので、やはりそれなりの責任感を持って臨めばそれなりの金額を提示できるっていうことだと思うんですけれど。
そうですね、安い料金だとお客様も自分も安いからこのぐらいでいいかなみたいにね、甘えが出てしまったりするんですよね。やっぱり値段を上げていくと、まあ、自分もコミットしますし、お客様もやっぱりいいお客様に来ていただけますし、成果を出しやすい方が来ていただけるようになりますよね。で、まあ、本当に一番最初全くゼロ初めてのお客様とかそういう時は、まあ、モニター価格っていう感じで多少安くてもいいと思うんですけど、でも早めに高い料金を設定した方がいいかなと思います。
そうですね、これはどうやって身につけたらいいかっていうのは田中さんのコーチを受けると、
はい、
身につくと、
はい、その通りです、
はい、ということで時間になりましたので、今回はあなたのオリジナル商品を売ってみようというテーマでお話しいただきました。次回はですね、長く愛されるためのウェブ集客をテーマにお話しいただきたいと思います。田中さん、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。